デリューベリー特別番組、栃木県経済同友会未来の話。こんばんは、デリューベリーアナウンサーの佐藤望です。さあ、この時間は昨年2月30周年を迎えた栃木県経済同友会の歴史、そしてこれからの未来についてクローズアップする1時間の特別番組です。栃木県経済同友会未来の話をお届けしていきます。さあ、デリューベリーは今年4月で開局25周年を迎えるわけですが、そんなデリューベリーよりも先に6年前に栃木県経済同友会はスタートしているわけなんですが、節目を迎えるに加えて今年は新しい元号に変わる年でもあります。いろんな意味でメモリアルな年、アニバーサリーなコラボレーションとしてこの後お届けしていきます。それでは今日私と一緒に番組を進行していただくゲストの皆さんをご紹介しましょう。まずはこの方、栃木県経済同友会代表理事でありトヨタウッドユーホーム株式会社代表取締役社長です、中津正史さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中津さん、はい、トヨタウッドユーホーム株式会社とはまずはどんな会社なのか教えていただけますか。
はい、この栃木県に生まれまして町を作ったりですね、はい、お客様の住宅を提供するような会社でございまして、代表的なものと一つは養桃桜ヶ丘というところなんですが、これはベルモールというショッピングモールと一緒に作りまして、はい、ああいった町を作ることを商売にしております。
はい、もう一般住宅からショッピングセンターまでよく行く場所も多いかもしれませんね、はい。続いてはこの方です。栃木県経済同友会栃木交流研究会会長であり大成建設株式会社関東支店宇都宮営業所所長でいらっしゃいます、大曲圭一郎さんです。こんばんは。
こんばんは。
大成建設株式会社についてご紹介お願いいたします。
はい、世間一般でよく言われている、ゼネコンという呼ばれている業界なんですけども、はい、ビルとか工場とかその何もない図面とかその現実の建物にしていくというのが主な仕事で、一品生産の受注生産なんです、うんうん、そういうものを作ることによってお客様の例えば工場を作れば、そこの社業が発展するのをお手伝いしてるんだろうなというふうに思いながら仕事してます、うん、
はい、わかりました。そして最後はこの方です。栃木県経済同友会専務理事でいらっしゃいます五箇正恵さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。五箇さん、昨年経済同友会さんのですね番組レディオベリーでも10月から12月3ヶ月間ビートの中でサウスデートーキングバーということで栃木県経済同友会の栃木交流研究会の皆さんにもご出演していただきましたよね。そこで大曲さんにも登場していただいたんですけどいかがでした。
その時はですね、はい、バーという設定だったので、実はビールと缶チューハイを飲んで、酔いながらやりました。
あ、じゃあ滑らかなトークができたと。
ちょっと雰囲気を出したつもりだったんですけど
そうですよね。大曲さんは他県出身でいらっしゃって外から見た栃木県の良さなどもお話ししていただいたんですよね。
はい、
私ももう栃木来てもう25年になりますけれども、やっぱ栃木の良さっていうのはやっぱりじわじわとまだまだあるんだなというふうに感じますよね。さあ、というわけでこの3名と栃木県経済同友会についてこの後掘り下げていくわけなんですが、今回は4つのテーマを設けてトークを展開したいと思っています。まず1つ目はヒストリー、栃木県経済同友会についてその歴史を振り返っていきます。続いて2つ目はエピソード、これまでの印象的な出来事や思い出のエピソードについて触れていきたいと思います。そして3つ目はプロブレム、一方でこれまでの経済同友会の中でも、問題点であったり課題についてもちょっと触れていきたいと思います。最後4つ目はフューチャー、未来ですよね。31年目になる今年、これまでの問題点から栃木県経済同友会の未来の話をたっぷりと伺っていきたいと思います。デリューベリー特別番組栃木県経済同友会未来の話、どうぞ最後までお付き合いください。さあ、ここからの時間は4つのトークテーマを設けて展開していきたいと思います。まず1つ目のトークテーマなんですけれども、ヒストリー、歴史ですよね。栃木県経済同友会31年目に、今年になるわけですけれども、歴史を振り返る前に改めて 栃木県経済同友会は一体どんな組織団体なのかということでお伺いしたいと思うんですが、五箇さんいかがでしょう。
はい、私も4年前にこの団体に縁があって、就職をさせていただいたので、いろいろなところから探ってまいりました。その88年当時はバブルが弾ける直前ということで、これから栃木県のポテンシャルが非常に高まって、どんどん日本の経済を牽引できるんじゃないかみたいな、あの思いが募っていた時代だったんではないかというふうに思っているんですけれども、当時ですね、まあ金融機関の方々を中心に、自分たち経済会の力を結集して、自由な発想を持って栃木県総合的な発展を目指そうではないかということでできたのが栃木県経済同友会だというふうに私は解釈をしているんですけれども、
現在栃木県経済同友会は会員数はどれの団体になるか。
そうですね、
は
い、正会員であるとか準会員とか特別会員とか、いろんなあの会員さんいらっしゃるんですけど、お金をいただいているということを考えますと正会員と準会員の方なんですね、はい、で合わせて291名ほどの会員さんがいらっしゃいます。
どういった会員の方がいらっしゃるんでしょうか。
は
い、
あの規定ではですね、一応決まっておりまして、はい、資本金が2000万以上で、従業員の数が100人以上と、ですから、まあ、栃木県の中で言えば、大手の企業、中堅の企業ということになりますけれども、首都圏で本社を構えてらっしゃる企業の、栃木県の営業所であったり工場であったり、そういったところの責任者、こういった方にも入っていただいています。
さあ続いて中津さん、中津さんは現在、はい、栃木県経済同友会代表理事でいらっしゃるわけですけれども、まあ、発足当初から、まあ、中さんはいらっしゃらない時からの部分もあると思うんですけどもね、はい、どういう活動からこうスタートして現在に至ってるんでしょうね。
第1回の提言活動というのがあるんですが、うん、その時提言した内容というのは、例えば東北本線の宇都宮までの路線の名称を検討していただきたいとかですね、はい、比較的文化的な提言であったり、はい、本県の海外事務所を作っていただけないかとかですね、ある意味グローバル的な内容も含まれていたりということで、うん、
はい、
新しい栃木県をどう作り上げていこうかと、
はい、
まあ、そういった熱い思いはあったと思います。
経済同友会ですから、もう経済のことだけかなと思っていたんです。そうじゃなくて、
そうですね、
栃木県のこう文化であったり、はい、そういうの継承の部分、いろんなところで皆さんいろいろと研究されていて、うん、提言していく、うん、そんな組織なわけですよね。
そうですね、ですから、はい、経済同友会というのは申し上げたような委員会活動、それからまあ研究活動ですね、はい、それからあと社会貢献とか経済と文化が融合したような動きをしている、
はい、7つの委員会と2つの研究会があって、こういう組織になってるわけですよね。去年30年を迎えましたけれども、うん、年をこうだんだん重ねるにつれてですね、うん、いろんなこう経済状況、社会状況も変わってきている中で、どんなこう動きを今までされてきたのかなというところなんですけど、いかがでしょう、中さん。
最初の5年というのはおそらく手探り状態で、うん、確か全国で37番目ぐらいに立ち上がった同友会でございますから、
はい、
もう相当先輩方が活動しておりましたから、我々自身がいろんなことを学んで成長していかなきゃいけないという5年間だったと思うんですね、それから、まあ、5年5年でこうなかなか区切れないところはあるんですけど、うん、その中にいろんな栃木県内にも経済的な問題も起きたこともありましたし、
はい、
やっぱり少子高齢化っていう問題はもうその頃から議論されていたわけで、はい、ですからバブルが崩壊をして日本の経済が疲弊していく中で、栃木県経済をどうしていくかと、まあ、そういったことをみんな真剣に議論していたというような印象を持っておりますけどね。
まあ、大曲さんにちょっとお伺いしたいんですけども、はい、いろいろ大曲さんも活動を通して見えてきました、はい、こう栃木県のこう魅力という点ではいかがかなと。
まあ、私の入ってるですね、栃木交流研究会っていうのは、
はい、
まあ、県外出身の方で栃木の支社長とか支店長とか、そういう方々が会員の研究会なんですね、
うん、
で私自身も約5年弱前に転勤してきて交代して入ったんです、はい、テーマがですね、栃木の魅力を県外の出身者としての目から見て探って、うん、 それを発信していこうっていうのが目的です、
はい、うん、
で魅力度っていうとですね、もうつい避けて通れないのが魅力度ランキング、
はい、ありますね。
今回44位と、
はい、ちょっと下がりました
なんです、で研究会としてはですね、
はい、
これはちょっと違うんじゃないかというのがいつも思っていることです、
はい、
具体例をいきますとですね、あの某企業のですね前支店長、
はい、
この方は本社に去年転勤したんですけども、
うん、
転勤した後も毎週栃木にゴルフに来てると、
お、
あるいは、
はい、
ユニオン通りで見た人がいると
買い物と
かということは毎週来てんじゃないかなと。
そうですね、
そうなんですよ、
気に入っている場所になってるわけですもんね、
ってことはやっぱりその住んでみる、うん、あるいは暮らしてみると、
はい、
栃木県って、
うん、
魅力のランキングには見えない魅力がすごい高いんじゃないかなと感じてるので、それを本当は明らかにしたいなとは思ってます。
そうですよね、やっぱり私もそうですけど、やっぱりその派手さというよりは全然トータル的なところでの住みやすさみたいなところ、
おっしゃる
通りバランスがいい街じゃないかなっていうふうには感じますよね、は
い、それってなかなか数値にならないんじゃないんでしょうかね。
これはね、そうですよね、で程よく住みたい街とかね、そのように住みたい県とか、そういうランキングがあれば別なんでしょうけどね。そうですか、分かりました、まあ、この時間はですね、その栃木県経済同友会未来の話のヒストリーというところでお話を伺いました。さあ引き続きトークテーマを元に進めていきたいと思いますが、続いては2つ目エピソードです。まあ、栃木県経済同友会昨年30周年を迎えまして、これだけ長い年月だといろんな印象深い出来事があったかと思うんですけれども、中津さんからお伺いしていきましょうか。
はい、実は栃木県にあの国会が移転してくるという、
はい、
話が盛り上がった時にありまして、
ありましたよね、だいぶ盛り上がりましたよね。
そうですね、で県の知事さんも、
はい、
議会も、
うん、
かなり積極的に動きまして、で栃木県の経済界としてもですね、これはぜひこんなチャンスはないということで、
はい、
特別委員会を立ち上げまして私委員長としてやらせていただいたんですけれども、うん、結果的にはですね、うん、まあ、腰が折れてしまったと、
うん、
で折れた原因の一つはあの東京の都知事さんがですね、
はい、
国会等移転と選挙というものを同じような位置づけで考えられて、
うん、
急激にトーンがダウンしてしまってですね、ですからあの時に那須のエリアに移転をしようということでですね、
はい、
まあ、我々もかなり盛り上がって、現地にも何度も行きましたし、絵を描いたりですね、燃えた時だなという印象が残っております。
いやでも県北が変わるぞみたいなね、そういう、
まあ、栃木県全体が変わる、
ね、本当そうですよね。でもまだくすぶって、まあ、消えてはいないところがあるんでしょうかね。
もう私はもう違うアイデアを考えておりますけれども
次の
アイデアですね。
そうなんですね、そうか、じゃあ続いて大曲さんはいかがでしょう。はい、
やっぱりあの昨年のですね全国同友会セミナーを栃木で開くと、それで同友会の会員の方みんなで栃木県の良さをですね、まあ、伝えるアピールするために開会して成功できたと、
はい、
うん、やっぱりそれすごく一体感があったので、それはもう良かったなと私自身思っています。
ご家庭いかがですか。
はい、大曲さんがおっしゃった同友会セミナーは非常にあの思い出深いんですけれども、うん、でもそれ今大曲さんに取られちゃいましたので
エピソードがね
でもう一つあの、はい、あの先ほどあのサーズデートーキングバーという番組を、うん、はい、去年放送していただいたんですけれども、前年そして前々年にはあの栃木テレビさんをですねテレビ番組を初めて作ってみたんですね、
はい、
それがまあ同友酒場っていう居酒屋の出来をさせていただいて、うん、そこでよそからいらっしゃった研究会の会員さんと、もともと生まれ育ち起業して、
うん、
代を継いでという起業家の方と2人でお話をしていただくという、うん、まあ、番組を作ったんですけれども、 遠い存在の経営者の方々が、はい、あこんなこと考えているんだっていうのを身近に考えられるすごくいい番組だったのよって同級生の人が言ってくれてですね、はい、思わず私の企画よと言いたくなった言わなかったですけれどもちょっとそれ今思い出しました、
いやでも皆さん経済同友会の皆さんはそれぞれ会社をお持ちになって経営されながら経済同友会の活動もされているということでこれ実際中田さん大変ですよね。
大変だと思いますね、
はい、
今決して地方の経済我々が思っている以上に厳しい面もあると思いますし、
はい、
まあ、そんな中で各委員会活動をやっていただいているわけですから、
そうですよね。大曲さんいかがですか、お忙しい中でのこの活動というのは。
同友会の活動って会社の中にいるとなんでそんなことっていう誤解されがちなんですが、はい、どうしても大きな組織にいると会社の中だけの論理とかそういうことに縛られて外の世界を知らなくなる中では、私はありがたい会に入会させていただいているなというふうに思っています。
は
い、
まあ、皆さんお忙しい中でもこう時間を割いて活動されているんですけど、逆に経済同友会の会員だったからこそその自分の会社経営とか生かされたことっていうのもあろうかと思うんですけども、中田さんその辺はいかがでしょう。
まあ、具体的にこれがというのではないんですが、やはり栃木県のやはり経済を支えているのはですね、ある意味はその大手企業さんが相当まあ影響力を持って今活動されておりました、はい、でその人たちとのやっぱりコミュニケーションというのは、
うん、
やはり我々が県外に市場を求めて出ていく場合もですね、大変参考になったということで、うん、メリットを感じている方はたくさんいると思うんですけど、うん、我々のメンバーの中にもですね、はい、まあ、私はそんなところで、うん、同友会の人たちとコミュニケーションを取ることは非常に楽しみの一つではあったですね。
うん、大曲さんもやっぱ同じような。
全くおっしゃる通りで、建設業という仕事をしていると、付き合う範囲職種の方は非常に狭まっちゃうところもあるんですが、同友会のメンバーの方って栃木県全域の経営者の方だったり、普段とても会えないような方々と、まあ会員であるがために普通に しゃべれる、これはまずなかなかできないことだと思います。それともう一つがですね、まあ、私と同じような転勤族、ほぼですね50代前後のほぼ同じような時代背景を育った人間が、会社は別でも境遇が似てるので、そういう刺激し合えるところがですねまたできるっていうのは非常にありがたい組織です。
そうですね、
はい、私も専務理事という立場ですので、会員さんが、まあ、どういう形で社会貢献したいのか、地域の経済の発展に貢献したいのかというところをまず汲み取って、でそれを具体的につなげるっていうのは大変なんですけれども、幸いですね、事務局に会員さんから優秀な社員さんを派遣していただいていて、会員さんの懐に入って思いをつかみ取ってくるという努力もしてくれるので、本当にいい形で今は回っているなと非常にうちの職員に感謝しています。
そうなんですね、じゃあこう本当に縁の下の、
そうですね、
力持ち的な方々が、まあ
見えないところで
活躍されてるんです
ね、10人が一生懸命頑張っています
ね。わかりました。さあ続いて3つ目のテーマです。プログラム、まあ、問題ということになりますけど、いろんな出来事があった中でこれからですね、やっぱり考えるこの課題であったり問題点というのもそれぞれ、見えてきたんではないかなと思うんですけれども、まず中井さんいかがでしょうか。
当会の会員の方291名が参加していらっしゃるということなんですが、
はい、
なかなかこの全員が集まってですね、まあ、議論する機会というのは当然ないんですけれども、
はい、
まあ、そのために今7つの委員会2つの研究会があるんですが、まあ、そういったものにもう少しですね、若い経営者の方は、
はい、
遠慮せずに積極的に参加していただきたいというのはやっぱありますね。ですからこれは全国の同友会どちらでも同じような意見は聞くんですけれども、
はい、
積極的に参加することによってですね、経済とか文化とか、まあ、そういったところを活性化すると同時に自分たちの成長にもつながるんだと思うんですね。ですからそういう意味においてはやはり栃木県経済同友会もですね、まあ、公益社団法人ということで全国に2つしかない 組織でございますから、楽しいこととか新しい発見、うん、または自分の成長させるような機会が絶対にありますから、はい、参加していただければと思います。
そうですね、まあ、同じようにこう同世代の経営者で悩み事とかも ね、そう共有できるし、はいはい、まあ、先輩の経営者の方からのアドバイス、そういうなかなか機会ってないですからね、
まあ、それと他県の、うん、経済界の情報というのも当然入ってきますので、
うん、そうですね、はい、大森さんいかがでしょう。
はい、より多くの方が、うん、その委員会の研究会で、発言されてそれが提言として出せるんだったら、オール栃木のですね、うん、やっぱり意見として、はい、存在感が出てくるんじゃないかなといつも思ってますので、やっぱりぜひですね参加していただいた方が、うん、栃木のためにもいいんじゃないかなという気はします。
はい、小川さんいかがですか。
はい、参加率に加えて人材というところを課題だというふうに思っています、うん、はい、というのは30年経ちましたので、チャーターメンバーというかオリジナルのメンバーの方々は、うん、
はい、
まあ、若くても60代後半、うん、70代になっていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんですね、
はい、
でもちろんそういう方々はいろんな経験を通して、さまざまなご意見言っていただくんですけれども、今第四次産業革命ですとか、うん、ソサイエティ 5.0 というような言葉が踊っている中で、
はい、
やはりもう若い人の発想ですとか、うん、知識ですとか、
はい、
そういったものをやはり経済同友会の中でも吹かせていかないと、うん、世の中の流れにはついていけない、
はい、
経済同友会の内部の、
はい、
若手の人材を、うん、どういう形で、まあ、育っていただくように仕掛けていけばいいんだろうかなというところを非常にプロブレムというふうに考えています。
うん、そうですね、中津さん、その今お話にあった若手の起業家、はい、まあ、栃木県いろんな企業ありますけれども、はい、やはりこう外から来た企業が、まあ、工場を持ってとかそういうところもありますし、もちろんね、それの関連する企業も実は外からだったりする、はい、やっぱり栃木県内でこう生まれていくもの、それにためには起業家をどんどんやっぱり育っていってほしいっていう思いもありますよね。
おっしゃる通りですね、
はい、
ですからこのアントレプレナーシップっていうのは、意外と栃木県においてはこれは町知事はじめ行政も同じお考えなんですが、はい、若干栃木県弱いところかなっていうところがあってですね、うん、はい、今県もそこには相当力を入れてます。仙台などに行くとあんだけの災害があってもやはりすごい力を持ってるなっていうのは、うん、やはりその地域の企業がその地域の中で育って一般的に言うサプライヤー的なものがすごく強いんですね、うん、
はい、
栃木県の場合にはやはり大手の企業の力をお借りして、成長してきたし、またそれで豊かになったと思うんですが、私もこれは市の仕事だったんですが、インキュベーションの施設を15年ぐらい見てきたんですが、まあ、みんな優秀ですし、うん、努力もされるんですが、
はい、
まあ、全国にこう目を出していく企業がなかなか生まれなかったと、うん、まあ、そういったところがこれから、うん、栃木県の課題でもあるでしょうし、うん、我々同友会もですね、そこの分野については積極的に、うん、触れていかなきゃいかん問題かなというふうには考えておるんですが、
まあ、それもあと後継者問題というのもありますよね。都心圏もさまざまなこう、ね、うん、こう伝統的なものをまた引き継いでいく、
うん、
その後継者の部分というのも、
うん、やはりその後継者問題というのはどの産業においても、
うん、
まあ、問題になっているところだと思いますので、
はい、
まあ、我々もそういった幅広い分野においてですね、
うん、
意見を交わす必要性はあるんだろうと思っております、
う
ん、
経済というところにちょっとポイントを置いてみますと、これからのその都心圏の経済というところでの現状なんですけれども、中さんこの辺はどのように
経済をきしませている問題の最大行き着くところはどこかというと、うん、やっぱり人口減少なんですね、ですからこれは国全体の問題ということと同時に、うん、IT という ICT とか今 AI とか IoT というふうな言葉を問いかけてるんですが、その分野で立ち遅れたらばこの栃木県の将来ないというふうに私は思っておりまして、だから現在は私はその今まで高度成長してバブルが崩壊して、しかし戦後奇跡の復興した日本というもののエピローグ、そしてこれからの新しい時代が来るプロローグ、このちょうど狭間に我々いると思うんですね、ですから我々は勉強しなきゃいけない、 というふうに感じております。
わかりました。いよいよ最後のテーマになりました。このテーマがひょっとしたらこの番組のメインと言ってもいいかもしれませんね、フューチャー、これから先の未来ということなんですけれども、昨年30周年を迎えた栃木県経済同友会、これからの未来の話になっていくわけなんですけれども、まず栃木県経済同友会としては今後どんな動きをしていきたいのでしょうか。中津さん、いかがでしょう。
やはり経済の基本になるものというのはやはり人材だと思うんですね、ですから、それぞれ、栃木県の今の経済の状況、それから文化とか歴史とか、いいものたくさん栃木県持ってるんですが、ただ私はもう栃木県のことだけを考えてはダメだと思います、ですから今我々のこうライバルであり競争相手というのは今まで発展途上と言われていた国々がですね、すごいスピードで成長してきて、でそのベースになっているものがインターネットというこう充実というのも含めてですね、そこの部分において新しいビジネスモデルを作っていかなきゃいけないのかなという気はしてならないんですね。ですから世界には大きなプラットフォーマーみたいなものがたくさんあってですね、やはりそれを利用することによって企業がどんどん成長しているようにですね、やはり若い人たちのその発想、それからやはり若い人たちが何を求めていくのか、そして世界基準の中で、我々が必要とするものは何であるのか、人間が求めるものは何なのかということをですね、これから本気で議論していかなきゃいけない時代になってくると思います。新しい仕組みを作る時代に変わっていくので、そういうクリエイティブな発想を持った人たちをどんどん育てていかなきゃいけない、そういった動きというものを同友会も積極的に私はやる必要性というのはあるかなというふうに考えております。
大曲さん、いかがでしょう。
私の勤めている業界でいくと、明らかに人口減少、日本は人口減少で、オリンピック以降は特にもう仕事が減るのは目に見えてると、と会社から言われて、じゃあ生き残れるのかっていうのの一つに海外に出ていこうと、そういう意思はある。ただ私が思ってるのは、そうは言ってもやっぱり足元の日本、栃木県できちっと仕事をできるようにしていかなきゃいけないというので、若い方はいいですけど、私も、ある意味年の中年以降、あとちょっとっていうところまでいけば足元も固めていきたいというところはあります。
そうですね、確かにこう海外進出をどんどん積極的にやっている栃木県の企業もたくさんあるわけですけども、でもやっぱりベースは栃木県であったりとかというところもねありますからね。そうですか。ご家さんはいかがでしょう。
もう少し遡って、今小学生、中学生、高校生といった本当にこれからの栃木県を支えてくださる人たちをどんなふうにたくましく育てていくのかというところが非常に興味があるというかですね、私どもも社会貢献活動として中学校高等学校への講師派遣事業というのをやっていまして、会員の方々には中学校に行って、こういう大人を目指してほしいんだよ、こういう人材が、産業界では欲しいんだよっていうようなお話をしてきていただいているんですけれども、今やってる勉強があってこそこれからの社会がどういうふうに動くかっていう、見る目も養えるし、そこでどんなふうに課題を解決していくのかっていうタフな精神力も養えるというところを大人が感じさせてあげて、きちっと勉強する子どもたちを増やしたいなって、そのためにもやはり経済界としても役割は栃木県の将来を背負って立つ、若い人たちを育てていく一助となる活動を展開できればいいなというふうに考えています。
そうですね。さあ、いよいよ来年は東京オリンピックもありまして、栃木県もね、いよいよと関係しているところもあるわけですけど、その先には国体もあります。今ちょうど宇都宮の方では、スタジアムの大きな建設なんかも ってこの間、私も行きましたけど、そこのこういろんなこう部材であったりそういったものを作ってらっしゃるのはやっぱり地元の企業が多いんですよっていう話も聞きましたし、やっぱりこういうことで考えると非常に経済的にもまた重要な都市になってきているわけですよね。いかがでしょう、長さん。
もう全くその通りで、やはり大きな変化をもたらすためには大きなイベントっていうのは重要ですし、
はい、
やはりこういうチャンスをやはり生かさなきゃいけないと思うんですね。ですから私子どもの頃東京オリンピックも見ております。1964年にあったオリンピックも見て、はい、まあ、今回もう一度見れたら非常に嬉しいなと思ってるんですが、しかし我々がきっと想像しているものよりもですね、その次にはもっと進化すると思っておりますので、はい、まあ、そういう意味においてもやはり今回のオリンピックもそうですし栃木県の国体も期待はしております。
はい、大曲さんはいかがですか。
はい、さっきの魅力度の話の中の一つでですね、スポーツがしやすい環境っていうのは栃木はものすごい上位にあると思います、はい、まあ、ゴルフにしてもそう、それからスキーだってすぐついちゃいますし、ものすごく恵まれてる県なので栃木県ってスポーツ県になるんじゃないかなという気はしてます。
そうですね、まあ、スタジアムに新しい体育館も次の建設予定ありますので、そういう意味ではもう本当プロスポーツとこう相乗効果でそういう、こうムードはねどんどんどんどん毎年高まっていってますよね。ということで、10年後の未来なんですが、栃木県経済同友会は10年後、フューチャープランとしてはどうなっているんでしょうね。中さんいかがでしょうか。
先ほど来出てるようにですね、その第四次産業革命というものがどんなものなのか、これをやっぱり我々見極めてその方向性の中でですね、同友会も当然動いていくと思います、それともう一つは、先ほど来申し上げているように我々の次の世代、またその次の世代がですね、参加している同友会であってほしいなというふうに期待しております。
はい、大曲さんは。
栃木がですね発展してもらいたい、人口減でこうしぼんでいくんじゃなくて、
はい、
やっぱり発展してもらいたいと、自分の家族のためにもと、そのために何が何でもうまいこう教育でも、人材でもなってもらいたいなと思ってます。
はい、そうですね。小川さんはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、10年後20年後栃木県経済同友会と私はどう関わっているかというと、ちょっとですね、遠くからその活動ぶりを、見させていただく立場になっていると思うんですけど、
はい、
やはり一度でも関わった団体ですし、どうにか栃木県の経済の発展に大きく貢献できる団体であってほしいなって思ってやってきましたから、その延長線上にですね、数は会員の数は多い少ないは思っていませんけれども、その活動には本当に期待をしていきたいな、見守って見ていきたいなというふうに思います。
はい、わかりました、ありがとうございました。先ほど大曲さんからも人口という話がありましたけど、2020年、来年オリンピック開催も、そしてその20年後、2040年には栃木県の人口220万人を目指すということがありますので、もちろんここからは新しい企業人が、そして経営者が生まれてくることを期待したいですよね。はい、ありがとうございました。さて、お届けしてきましたデリューベリー特別番組、栃木県経済同友会未来の話、あっという間にエンディングの時間となってしまったんですけれども、今日は栃木県経済同友会の中津さん、大曲さん、そして五箇さんをお招きしまして、経済同友会去年も30周年を迎えたわけですけれども、そして未来の話をお届けしてきましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。中津さんいかがでしたか。
そうですね、改めて、経済同友会の過去と現在と未来というのを、考えさせられたんですけれども、もうちょっとこうなんていうのかな、大きく発展できればいいなということを改めてちょっと感じました、
はい、大いに期待しております。大曲さんは。
いや、本当は私なんかがこの番組に出ていいのかなとつい思ってたんですが、自分の思ってることは喋れてよかったかなというのと、やっぱり住んでますので家族もいるし近所の人もいるし、そのだんだん広がって市とか県とか なってきますけれども、やっぱりそのちっちゃなところからこう まあ、身の回りから積み上がって成り立ってるんだなというのをですね、
はい、
これからも大事にしていきたいなと思ってます。
はい、ありがとうございました。最後に五箇さんいかがですか。
はい、私も日々の仕事に追われているので、改めて栃木県経済同友会の過去現在未来ということを考えたことがなかったので、非常にいい機会というふうに思っています。ぜひともこの大きな、発展に向けての流れを、つながるようにしていきたいなというふうに思っています。
はい、去年、ね、ちょうど30年を迎えた栃木県経済同友会ですけれども、本当にさまざまなまた課題もこれから、見えてくるところもあろうかと思うんですけれども、中さんもおっしゃってたようにやっぱり本当に多くの人に、特に若い人にはもう積極的に参加して栃木県をいい方向にね、考えていってほしいなと思いますし、ある意味こういろんなこうことをまた提言として県とか自治体の方にもフィードバックしていくというのも栃木県経済同友会さんの、ね、やってらっしゃること大きな役目でもあるんじゃないかなと思います。ぜひ豊かな幸せな栃木県を目指してね、皆さん、我々も期待しておりますのでよろしくお願いいたします。ぜひまた節目の年に集まっていただきましてね、未来の話ぜひ皆さんと一緒にしたいと思います。本日のゲストは栃木県経済同友会代表理事、トヨタウッドユーホーム株式会社代表取締役社長中津雅史さん、栃木県経済同友会栃木交流研究会会長であり大成建設株式会社関東支店宇都宮営業所所長の大曲圭一郎さん、そして栃木県経済同友会専務理事五箇正恵さんでした。今日はどうもありがとうございました。ど
う
も
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はレディオベリーアナウンサーの佐藤望でした。